招きの言葉。さあ、主に向かって喜び歌おう。我らの救いの岩に向かって喜び叫ぼう。感謝の歌を持って御前に進み行き、賛美の歌を持って主に喜び叫ぼう。主は大いなる神であり、すべての神々に勝って大いなる王である。地の深みは主の御手の内にあり、山々の頂も主のものである。海は主のもの、主がそれを作られた。陸地も主の御手が作られた。来たれ、私たちは不死を神ひれ伏そう。私たちを作られた方、主の御前にひざまずこう。主は私たちの神、私たちはその牧場の民、その御手の羊である。アメン。それでは賛美の歌を捧げましょう。どうぞお立ちください。聖歌の95番をもって褒めたたえます。感染予防のため小さな声で歌いますが、心はいっぱいに、捧げていきましょう。それでは共に使徒信条を告白いたします。使徒信条は、我らイエス・キリストを主と信ずる仲間たちが2000年前より一致して告白してきた信条です。この信条に私たちも心を合わせ、自分自身の信仰の告白としてこれを告白しましょう。それでは告白いたします。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。 主は聖霊により天宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。それではもう一つ賛美を捧げます。聖歌の498番をもって歌いましょう。それではこの朝も聖書の購読をいたします。 今日の購読詩編は、購読箇所は詩編の第73編から抜き出してあります。週報をお持ちの方は、週報の裏ですね、2面をご覧ください。スクリーンで参加される方は3ページあります。細字のところを司会者が、太字のところを皆さんで、交互に読んでまいって、最後の太字のところだけはいつものように全員で声を合わせることにしましょう。それでは購読いたします。旧約聖書詩編第73編から。まことに神はイスラエルに心の清い人たちに慈しみ深い。私の歩みは滑るばかりだった。
それは私がここに高ぶるものがない。何者の栄えるのを見たからで。
見よ、悪者とはこのようなものだ。
彼らはいつの日も安らかに飲みを増している。
私はこれを知ろうと思い巡らしたが、それは私の目には苦役であった。
私は神の真理に入り、ついに彼らの最後を悟った。
まことにあなたは彼らを滑りやすいところに置き、まことに彼らは瞬く間に滅ぼされ、あなたは私を諭して導き、天ではあなたのほかに誰を持つことができましょう。この身とこの心とは尽き果てましょう。しかし私にとっては神の近くにいることが幸せなのです。ご一緒に。私は神なる主を私の酒どころとし、あなたのすべての御業を語り継げましょう。アーメン。それでは祈りの時を持ちましょう。はじめに司会者が短く祈りを導きます。それに続いてお一人お一人黙祷のうちに神様の前に心を注ぎ出して祈るひとときを持ちたく思います。そのようにして私たちの心が主の前に礼拝捧げられるのにふさわしく整えられますように願います。それではお祈りします。ハレルヤ。天の父なる神様、今日もこうして新しい月を礼拝をもって始めることができることをありがとうございます。月の最初の礼拝にあなたが豊かな祝福を注いでください。私たち一人一人はあなたを求めております。この詩人が歌いましたように、私たちはあなたが正しくすべて裁かれる主であることを覚えます。そのあなたの御前に私たちは自分の身を整え、自分の生き方を探り、また人生の軌道修正をしとうございます。どうぞあなたが私たちの心を導き、あなたの子供として、またあなたの礼拝者として、そしてイエス・キリストの似姿となるように私たちを整え導いてくださるようにお願いいたします。神は常しえに私の心の岩、私の分の土地ですと、塩で さまざまなものが私たちの目を引きますが、どうぞ私たちの目をいつもあなたにただあなただけに向けさせてくださるように、地上のさまざまな儚い栄や富に惑わされることなく、あなたに向かっていつも目を留めていることができるように、どうぞ私たちの心を、そしてその目の向くところをあなたが守ってくださるようにお願いいたします。私は神なる主を私の酒どころとし、あなたのすべての御業を語り継げましょうとありました。どうぞ私たちもあなたの御業を見とうございます。どうぞこの1週間にあなたの御業を私たちが多く見出し、それを人々の前で述べ伝えることができるように、私たちに整えてくださいますようにお願いいたします。これから祈ってまいります。一人一人の祈りにあなたが耳を傾けてください。私たちの賛美をお受けください。そして私たちの罪の告白をお受けください。そして許してください。あなたの愛を私たちの心に豊かに注ぎ、また私たちの心の重荷を取ってくださいますようにお願いします。そしてどうぞ私たちが晴れやかな心で、憂いのない心で、本当にあなたを礼拝するにふさわしい心で、あなたに向かって心を開くことができるように助けてください。光の中に差し出されるとき、すべては光になるとありました。どうぞその御言葉に励まされながら、私たちが心の中に一片の影も生むことなく、あなたの前にすべて心を開いていくことができるように、またそれをあなたがしっかりと受け止めてくださることをありがとうございます。どうぞお願いいたします。今日事情があってここに集えない兄弟姉妹があることも知っております。どうぞその一人一人にあなたの祝福と守りと導きがあって、どうぞどこにあってもあなたを心から崇め、また礼拝していくことができるように整えてください。今日は聖餐式がありますが、その上にもあなたの祝福がありますように願います。それでは初めに感謝して主の御名によって祈ります。アーメン。しばし主の前に祈りを注ぎ出しましょう。恵みと憐れみに富みたもう天の父なる神様、あなたの皆を心から褒めたたえます。 あなたが愛を持って私たち一人一人を見つめていてくださること、また守ってくださること、受け止め、また許し、そして力づけてくださることを信じ、皆をあがめます。どこにあっても私たちはイエス・キリストにあって一つであります。小さい集いも大きい集いも、また一人一人で礼拝を捧げている方も、どこにあっても私たちは御霊にあって一つであります。願わくは私たちの心がいつも父なる神に向かいますように、そしてあなたの御声を聞くことができるように、どうぞ導いてください。あなたの愛の中で歩んでいく私たちが互いに愛し合えますようにお願いいたします。祈られました一人一人の祈りが聞き届けられる、そのことを信じ感謝いたします。またその上にあなたの御名をあがめ、イエス・キリストの尊いお名前でお祈りいたします。アーメン。はい、では今日の説教のためのメッセージのための聖書箇所をお読みしましょう。今日はヨハネの手紙第1の4章に入ります。5章で、終わるので、だいぶ進んできた感じですよね。第1ヨハネの、上の番号が違ってます一番上の番号を書き換えるの忘れちゃった4章の1節から6節までお読みいたします。スクリーンの方の聖書箇所の表示が間違ってますが、聖書の、テキストは合ってますので、ご安心ください。選挙が回ってきましたね。三郷市では、市議会議員選挙が、公示されておりますので、その選挙カーがちょっと近くを回ってきたので、ちょっとお待ちください。それではお読みしましょう。新約聖書ヨハネの手紙第1、4章1節からお読みいたします。愛する者たち、霊だからといって皆信じてはいけません。それらの霊が神からのものでものかどうかを試しなさい。なぜなら偽預言者がたくさん世に出てきたからです。人となってきたイエス・キリストを告白する霊は皆神からのものです。それによって神からの霊を知りなさい。イエスを告白しない霊はどれ一つとして神から出たものではありません。それは反キリストの霊です。あなた方はそれが来ることを聞いていたのですが、今それが世に来ているのです。子供たちよ、あなた方は神から出たものです。そして彼らに勝ったのです。あなた方のうちにおられる方がこの世のうちにいるあの者よりも力があるからです。彼らはこの世のものです。ですからこの世の言葉を語り、この世もまた彼らの言うことに耳を傾けます。私たちは神から出たものです。神を知っている者は私たちの言うことに耳を傾け、神から出ていない者は私たちの言うことに耳を貸しません。私たちはこれで真理の霊と偽りの霊とを見分けます。ここまでです。今日はこの箇所から、世のもの、神のものと題して、連行の9回目としてメッセージを取り次がせていただきます。いつものように、3ポイントでお話をします。一つ目に、まず神様からの霊かを確かめなさいということがここで命じられています。神様がお語りになったとかね、言いながら、この聖書のメッセージじゃないことを語っているメッセンジャーが、預言者が 時々出てくるんですね。はい、まあ、気をつけ、牧師も気をつけないとずれることはあります。変な懇親してですね、変なことを言い始める牧師がいないわけではない。でもそれを教会はきちんとテストすることができるんだということがここで教えられています。愛する者たち、霊だからといって皆信じてはいけません。まあ、これは霊ったってこうやって出てくるわけじゃないから、日本で霊っていうと大体白い着物着て髪長くて、あっちには散髪屋がないのかと思うんですがこうやって七三で出てきますよね。これが日本の霊っていう感じです。はい、だけどこの場合は神様の言葉を人に示す聖霊のことをここでは言っているわけです。だから本当に聖霊によってその預言者が語っているのかどうかチェックしなさいということですね。はい、2番目のポイントです。でそのチェックのポイントは特に肉体を持って神の独り子である御子が受肉して、この世にいらっしゃったんだということをきちんと告白しているメッセージ、またそれを語らせている聖霊は大丈夫だということですね。特にこのヨハネがこの手紙を書いたときはグノーシス派というグノーシス主義っていう異端の教えが教会の中にたくさんこう出てきてました。まあ、後でお話をしますが、そのグノーシスの方々、まあ、別に敬語を使わない人々はイエス・キリストが肉体を持ってたということを否定するんですね。要するに加減論というんですけど、肉体を持ってるように見えてただけで実は肉体がなかった霊だったんだっていうことを言うとかね、まあ後でちょっとお話しますが、そういうことがあったわけです。まあ、そんなわけできちんとイエス・キリストは肉体もを取られて、まさに人となって来られたイエス・キリスト、それを告白する例は大丈夫ですよと、まあ、そういうチェックポイントをここでヨハネは強調しています。そして3番目に、神から出たものは必ず聖霊の言葉に聞き従うものなんだということです。きちんと救われてきちんと聖霊を受けているクリスチャンは神の言葉に聞き従うものなんだと。だから時々だから教会に来てても毎日曜日集まっていても聖書の言葉にきちんと従っていこうとしない人っていうのは時々いるんですね。要するにクリスチャンぶりっ子みたいなもの。でクリスチャンのふりをして教会の良い人間関係や良い人々を自分のために利用しながらそこでのお交わりを楽しんでいかれる方々っていうのがいるんですね。でもそういう人たちは長いスパンで見てみると聖霊の言葉に聞き従わない。つまり聖霊の言葉っていうのは別にね、聖霊の言葉っていうのはまさに聖書ですから、聖書とそれから祈りの中で聖書に沿って教えられる神様の導きの言葉に自分の人生を委ねていかないっていうことです。それが聖霊の言葉に聞き従うか聞き従わないかということになります。ヨハネはそれによって、人々を見分けなさい、特にメッセージを語らせる人を吟味しなさいと言われています。つまり、本当の霊と、真理の霊と偽りの霊をそうやって見分けるんだと。ちなみにこのヨハネの時代には一教会に一牧師なんていう時代じゃありませんでした。教会には一応長老さんたちと経験を積んだね、ちゃんと信仰が保証されたような教会のリーダーと新しく加わってくる方々と、ま、いたわけなんですが、でもそこに各地域を巡回してこう説教して回る巡回伝道者みたいな人がいたわけです。パウロみたいにあちこちの教会へ行って励ましてまた次の教会に行く、そこで伝道してまた旅立っていくっていう、そういう、まあ、宣教師みたいな人たちがたくさんいたわけです。でその人たちの中に本当の教えじゃないところからずれていってしまう人たちが結構いた わけですね。で、特にあの巡回の方々っていうのは大変なわけですよ。要するにそこの教会に来てメッセージを語って、そして支援を受けてまた次のところに行きます。ですからそこの教会に受けのいいことをそして支援をたくさんもらえそうな調子のいい話をあのしたがるわけです。要するに神様がおっしゃってるわけじゃないのに、主はこうおっしゃったなとかですね、神様はあの God bless you、 あなたたちを祝福してくださるって言ってね、財布を開くみたいなで金ピカの格好をしてきて、あの神様の祝福ですなんてこうやるような人たちもいたかもしれない。まあ、20世紀 あのアメリカのテレビ伝道者の中にはそういうタイプの人いましたよね。あのすごく派手でたくさん献金してくださいってアピールしていくわけです。まあ、そういうあのきちんとイエス様のことを伝えてればいいんだけど、それでもやっぱり語るメッセージがこうずれていく、ブレていく、そして本来の聖書の教えから外れていくっていうのが、特に、御言葉を語る人たちの中でずれる傾向があのいつの時代でもあるわけです。ですのでここのところでヨハネは教会の中にそのような間違った教え、そして間違った例からのメッセージを伝えてしまう人たちが来るから警戒しなさいと、ちゃんとテストしなさいと言ってるわけですね。神様は真理を喜ぶお方です。そして、不正は喜ばないお方です。で、それが神様の愛です。神様は私たちが神様の愛を大いに喜んで、そしてその愛に応えて生きていくことを願ってらっしゃいますが、それはただ単に見せかけやごまかし の喜ばせ方じゃダメなんですよね。本当の愛はまっすぐに真理を語る、そして真理を喜ぶ、自分自身も喜ぶし、またその喜びを人々に伝えようとする。ですので神様の愛が愛を語っていても、調子のいい人をごまかしで喜ばせるようなものでないかどうか、まずそれをチェックしなければならないということですね。4章の1節に戻ります。愛する人たち、霊だからといって皆信じてはいけません。私は聖霊がこう語ったのを聞きましたみたいなことを言ってくる人がいても、全部片っ端からおお、そうかそうかと素直に受け入れてはいけないということですね。それらの霊が神からのものかどうか試しなさい。なぜなら偽預言者がたくさん世に出てきたからですとあります。だから世の中でこれは聖書のお話ですよ、これは聖書はこう教えてますよっていう本が今の時代はねたくさん出てるでしょ。でもそういう本読んで、これ聖書の言ってることだなと読んでると、時々うんとこう首をかしげるようなものが混じってることがあるのです。神様はあなたのことを愛しているので何でも許してくださいます。あなたがどんなに罪を犯しても、あなたが神様の前に出られなくてもそれでも大丈夫です、そのままでいいんですみたいなね、なんかあるじゃない、優しい時代でも神様はどうおっしゃってますか。あなたは私を礼拝するために私の前に来いと、私の前に出て恵みを受けようと神様は聖書において語っている。だから罪があっても許されますよ。でもきちんとその罪を認めて神様の前に持ってきて、そして神様にその罪から抜けられるように、清められるように、きちんとその問題を神様の前に持ってきなさいと、そして神様の助けを受けてその問題を超えていく。クリスチャンはそうやって清められながらイエス・キリストの似姿になるまでこう清くなっていくわけでしょ。でも現代の教会はあんまりそういう清さ、そして人が自分の生き方をイエス・キリストにこう近くなっていくということをあんまり言わない教会が増えてます。そのままでいい、そのままで愛されている、そのままで愛されてますよ。一人一人違っていいですよ。でも成長していく、 あなたらしくイエス・キリストに成長して近づけられて清められていくんだということをきちんと言わなかったら、それは聖書の教えとは違うでしょう。そしてそこに2節をご覧ください。人となってきたイエス・キリストを告白する霊は皆神からのものです。それによって神からの霊を知りなさいと、2番目のチェックポイントが書かれています。ここでさっきグノーシスっていうグループの人たちのことを言いました。グノーシスっていう人たちはいわゆる超常体験、普段と違う何か霊的体験ということをこう強調しました。そして肉体を蔑みました。肉体はどうだっていいって考えました。そして霊こそが大事なんだ。で、何かこう瞑想したり黙想したり、そして何かこう神秘体験みたいなことを強調したわけです。で、そのグノーシスの人たちは2つの方向に、クリスチャンを進めようとしました。一つはですね、肉体っていうのは価値がないから、だからその肉体をこれでもかこれでもかと苦しめて、私たちは霊的に清めならなくちゃいけませんっていうふうに教える一派ができました。グノーシス A ですね。で、グノーシスの A の人たちは禁欲主義です。要するに立派なクリスチャンになるためには食べる、そして寝る、そして、安楽に生活する、そういうのは全部否定です。苦行をして、そして断食をして、そして黙想して、修行して、で、そうやって肉体をどんどんどんどん衰弱させて苦しめることによって神秘体験ができる。なんとか心理教みたいだよね。確かになりますよ。そうやって寝ない、食べない、そして衰弱する、そうしたらなんか特殊な経験するでしょ。なんか光が見えたとかね、ね、なんかふーっと浮いた気がしたとかね、そんな気がするじゃん。で、そういうので、あ、私は霊的になったんだみたいなことで、そういうのがクリスチャンの成長だっていうふうに教えたグループ A です。グノーシス A ね。で、肉体を軽んじるグループ B のグノーシスのタイプは逆に、肉体はどうだっていいんだっていうふうに考えました。で、どうなるか。肉体においてどんな罪を犯しても、肉体においてどんなひどい生活をしても関係ないんだと。だから好き勝手に生きればいいんだって、クリスチャンはね。そしていかにその肉体において、体において人間としてその生き方にこだわらないかっていうのが霊的だということなんだと、そういうふうに言ったんですよ。極端でしょ。ね、肉体を苦しめて苦しめて、そして、ね、なんか神秘体験っていくグループと、それから肉体なんか生き方なんか地上の生き方なんかもうどうでもいいんだ、好き勝手やっちゃえみたいな感じで、それが本当の霊的よと。どっちも間違ってますね。だからグノーシスの人たちは人となってきた、肉体を持たれたイエス・キリストを告白することをしなかったんです。イエス・キリストはまさに霊的な方でした。そしてきちんと肉体を持ち、その肉体を用いて生き、そして神の栄光を表し、ご自分の愛の技に生きられました。神の御心を実現することが私の食物、そう言ってイエス様は神の御心に、人として霊も肉体もある完全な人として、その神様の御心に従い通した。ですからグノーシスはそういうイエス・キリストを認めたくなかったんですよ。彼らがね、受肉のキリストを告白しないっていうのはそういう異端だからです。でもその背景にはその偽りの霊とここでは言われてますが、要するにサタン、悪霊の働きがあるわけです。悪霊の働きは肉体を痛めつけて禁欲に走らせるか、それか地上の生活を好き勝手やっていいという放縦に走らせるか、 そのどっちかなんです。大体パターン決まってますよね。その教えに従って本当に人として全く健全な生き方を愛を持ってする人になるか、それともそうじゃないか、そこのところに本当に霊的であるかっていうことが現れてくるわけです。私たちは肉体を持ち、そして 霊において御霊によって生かされたイエス・キリストを私たちはモデルにして、この方に似るように生きていくわけです。ですから誠のクリスチャンのスピリチュアリティ、生き方っていうのはこの世を軽んじることではありません。体を軽んじることではありません。好き勝手 やって霊的になるわけでもないし、その肉体のことをこう抑圧してね、地上の生き方をもどあのダメにしてしまって霊的になるわけでもない、この世を捨てるような神秘主義に行くこともないわけです。 ですからこの受肉のキリストを告白するっていうのは誠に健全で現実的な生き方なんです。異端のグループっていうのはそういうのをしません。大体異端のグループはこの世のまともな生活から人々を引っこ抜いて極端な生き方をさせます。日常生活、そして結婚、進学、そういうものを全部捨てて神様だけのために人生使いなさいみたいなね、そんなことを聖書は言ってませんよ。あなたはあなた自身の置かれた場所で、あなた自身の生き方の中で、そこで神様の栄光を表す生き方ができる。それが私たちに教えられている健全な霊の教えであります。ですので3節に言われているように、イエス、この人となって来られたイエス・キリストを告白しない霊はどれ一つとして神から出たものではありません。それは反キリストの霊です。あなた方はそれが来ることを聞いていたんですが、今それが世に来ているのです。今もそのような教えは世の中にこう流れてくるし、またキリスト教会の中にもそういう異端が入り込んでくることがあります。結構ね、まだ 今でもですよ、あちこあのお隣の韓国とか中国とか、そちらの中国はあんまり来ないか、韓国の方からそういう異端が来て、人々の生活をそのようなずれたグノーシス的な生き方にこうねじ曲げていこうとする動き、異端っていうのが出てきていますね。はい、そして3番目、私たちはクリスチャンなので神の子供なので、ですからこのような異端の教えに勝利することができるというのが3つ目のポイントです。4節をご覧ください。子供たちよ、これクリスチャンのことよ、あなた方は神から出たものです。皆さん、神から出た、出てますね皆さんは神様から、神様によって生まれたんですよ。誰でもね、クリスチャンになったならば、人は上から生まれなければ神の国に入ることはできません。ヨハネの福音書の3章でニコデモにイエス様はそうおっしゃった。私たちは新しく生まれたものです。そしてですから私たちは神から出た神の子供です。そして彼らに勝ったのです。彼らっていうのはこの本当の福音の教えからずれていってしまう偽預言者や、そしてその背後で働いている反キリストの霊のことですね。あなた方のうちにおられる方がこの世のうちにいるあの者よりも力があるからです。この御言葉が証言しているのは、私たちはそういう悪霊が世界に働いているっていうことを聞いて、きちんと恐れる必要がありますが、むやみに恐れる必要はないということです。いいですか。健全に恐れる、そういう悪霊の働き、そういう異端の働きがないと言ってはいけないが、でもそれらをむやみに恐れる必要はないということです。なぜならあなた方のうちにおられる方、これは どなたですか。私たちのうちにおられるイエス・キリストの御霊ですよね。 イエス・キリストのもう一人の助け主である聖霊なる神様、そしてイエス・キリストも私たちのと共にいるとおっしゃいました。そのイエス・キリストの御霊なる神が強いからです。皆さんね、この世の中で流れているいわゆる霊っていうものの、情報っていうのを、あれみんな悪霊サイドから来てますからね。で、この悪霊は強いとか、この魔人が強いとか、この悪魔が強いとかですね。で、あたかも悪魔が神の力に対抗できるかのような、そういう間違った情報がもう世間にわーっと流れています。最近のネットの世界もひどいね。漫画なんかもむちゃくちゃだね。もうエログロナンセンス、そういう悪魔的なものがうちゃうちゃ流れてます。そしてそれらが非常に魅力があったり強かったり影響力があって、まことに神様に対してそれが対抗できるかのように、それらの情報はこの世の中で流れているのです。しかし聖書は何と言いますか。あなた方のうちにおられる方はこの世のうちにいるあの者よりも力があるからです。当たり前ですよね。神様は神様です。そしてサタンなんて親玉だって全部被造物ですからね。神様がお作りになったのがこけたんで、ずれていったんで、ものがサタンでしょ、悪霊でしょ、元天使でしょ、被造物じゃん、たかが。天使を礼拝するみたいな、そういうのも異端ですからね。天使は神様のお使いですからね。もともと天つきません、ただの使いです。アンゲロスという言葉は使いという意味なんです。お使いです。もちろん神様のためにきちんと働きますけれども、でも霊的な存在ですけれども、でも神様とは全く別格なんです。で、それがこけたのが悪魔悪霊の類ですよね。今イエス・キリストの福音が述べ伝えられて、イエス・キリストの十字架と復活が成り立ったこの世界で、この2000年間サタンは何とかしてその福音に入ろう、福音によって救われようという人たちを一人でも減らそうと暗躍しています。一応神様が人間のうちにあるものを確かめるためにそれを許可していらっしゃるからそうなってますが、それでもそれらの働きはあくまで限定的なものだと知っておくべきです。私たちのうちにおられるイエス・キリストの御霊はこの世のうちにいるあのものよりも強いからです。当たり前です。ですから神こそが、私たちと共におられるイエス・キリストの御霊こそが霊的な力の最も最高の方だっていうことは、いくら強調しても強調しすぎることはないでしょう。この世の終わりに反キリストが現れてね、悪魔と共にこの世界を実効支配するっていうのが黙示録の中に書いてありますが、でもそこにイエス・キリストが再臨して、それを全く無力化してしまいますよね。グロリアス・アピアリング、まさに栄光の訪れによって世界の闇が一瞬にして払われることでありましょう。私たちはそのような方を礼拝し、私たちはそのような方を崇めている神の子供なんです。ですから私たちは彼らに勝ったんです。私たちクリスチャンは悪霊に、そして悪霊の教えに勝つことができています。なぜなら神の言葉を持っているからです。私たちは非常に強力な神様の御力をこの手に持っているんです。聖書はそのような神の剣です。御言葉の剣を振るいなさいと私たちには教えられている。ですからクリスチャンが御言葉によってその悪いものに立ち向かうならば、それらは逃げ去ります。悪いものが放つ火をみんな薙ぎ払うことができます。なぜなら私たちと共にいる方があの者たちよりも強いからです。 アメンですか皆さん。はい、アーメンですよね。はい、そして最後に私たちはこう言われています。私たちは神から出たものです。神を知っている者は私たちの言うことに耳を傾け、神から出ていない者は私たちの言うことに耳を貸しません。私たちはこれで真理の霊と偽りの霊とを見分けます。ここで興味深いことが言われています。この世はサタンに一時的に実効支配されるようになっていますので、この世は私たちの言うことを聞き入れないのがデフォルト、当たり、普通なんだっていうことです。いいですか。5節のところをご覧ください。彼らはこの世のものですから、この世の言葉を語り、これ偽預言者ね、この世もまた彼らの言うことに耳を傾けます。だから調子のいい偽預言者の言葉にこの世の人たちは耳を貸しやすい。でも神を知っている者は私たちの言うことに耳を傾けます。本当の神様を求め、そして本当の神様を知る人たちは必ず聖書の言葉に反応する。そしてそういう人たちがこの世の中にはまだまだ残っているということです。皆さん不思議だと思いませんか。皆さんは聖書の言葉を聞きました。イエス・キリストの福音を聞きました。イエス・キリストの十字架が私たちの罪の身代わりの死であることを信じ受け入れ、その福音によって神の子とされ永遠の命が与えられるという神の約束を私たちは受け取りました。でもね、これって当たり前のことじゃないんですよ。私たちはもうこの世にありました。この世のものでした。この世に生を受け、そしてこの世の中で神なんぞ知らないで育ちました。でもその私たちが今こうして聖書を読み、神に祈り、そして礼拝し、そして神様を証しするものを伝えた、これは奇跡なんです。なぜならこの世のものは偽預言者の言葉の方が魅力的だからです。こう生きたら成功します、こう生きたら影響力のある強い人間になります、こう生きたらこの世界で成功します、そういうメッセージを私たちは聞いて喜んでそれに従おうとしてきました。でもそこで神の光が輝いて私たちを誠の福音に導き入れた。ですんで私たちがこの世にあってイエス・キリストの福音を述べ伝えようとするとき、大きな抵抗や大きな無関心や大きな蔑みや非難の目にさらされても当たり前だということを知っておくべきです。悪魔や悪霊はイエス・キリストの御業を信じないように、受け取らないようにと働きかけます。そしてそのように情報を操作してこの世界は成り立っています。でもその中に私たち神の子供たちはこの聖書に立って、この聖書の御言葉を述べ伝えます。しかし聖書はこう言っている。世の人がどのように語り、どのように生きようとも、しかし聖書はこう言っている。これは神の言葉であり、神がこのように語られたのだ。人はそれに何を加えることができるでしょうか。私たちはそれを聞き、それを信じ、そしてそれを受けて、そして今喜んで生きています。私たちが述べ伝えるのはこの聖書の言葉であって、この聖書を書かせられた聖霊なる神の息吹出されている、その聖霊の働きとともに私たちはこの聖書の御言葉をこのように述べ伝えるのです。多くの人たちは笑うでしょう。しかし神を知る者は私たちの言うことに耳を傾け、神から出ていない者が私たちの言うことに耳を貸しませんとあります。つまり神様に知られている、神を知るように導き備えられている人たちがある、そしてそれらの人たちは耳を貸すということです。 神の子供たちよ、恐れてはならない。私たちはどんな時代であっても大胆に、そして力強く知恵を用いて神の言葉を伝えるものでなければならない。私たちはこれで真理の霊と偽りの霊とを見分けます。聖霊は神のイエス・キリストの言葉を通して必ず働いてくださる。偽りの霊はそれを妨げようとするでしょう。しかし私たちはこの方の言葉を述べ伝える。なぜなら私たちは神の子供たちだからです。今は確かに、難しい時代です。コロナがあってなかなか世の中に出ていけない。人々に、福音を伝えるのがなかなか難しい。インターネットを通してこうやっての福音を述べ伝えることもしておりますが、それでも多くの人たちが応答するわけではない。多くの人たちがそれを聞いて教会にやってくるわけではないです。しかし私たちはあくまで述べ伝えます。それは幾人かでもどうにかしてでも救うためです。語るものがなければどうして聞くでしょう。私たちは神の言葉を語り続けるものでありたい、そして証しするものでありたい、そして人々を神の言葉の語られるところに、神の言葉を聞くことができるところに連れていくものでありたい、そう願います。祈ってどうぞ聖霊が私たちを通して神の御言葉をさらに大きく、さらに力強く述べ伝えさせてくださるように、祈りを持って求めていこうではありませんか。祈ります。愛する天の父よ、皆をあがめます。あなたは御子イエス・キリストをご自分の一人子を私たち人と同じ姿でこの地上にお下しになりました。それは私たちがあなたの御霊によって生かされて新しい歩みをするためです。私たちが日々あなたの御霊によって作り変えられ、イエス・キリストのように作り変えられ、この世にあってあなたの御子の福音を証しするものとなるため、あなたは私たちを救ってくださいました。どうぞあなたと共に歩む喜びに満ちたクリスチャンライフを私たちにお与えください。そして私たちの生き方を見て、どうぞ多くの方々があなたの福音に導かれますようにお願いいたします。御手に委ね感謝して愛するイエス・キリストの尊いお名前で祈ります。アーメン。はい、それでは、今日は、聖餐式がありますね。一つを賛美して、聖餐式をしましょう。聖歌の589番です。どうぞお立ちになれる方お立ちください。
光と清きと
それから抜け出して神様の御心の中を歩みたいと思います。入る神様のスーパーハイウェイをね。はい、それでは、月の始めですので、聖餐式をしましょう。私たちは今主イエスキリストの定められた聖餐に預かろうとしています。主は私たちの罪のため十字架にかかり、その死によってこの世をあがない私たち一人一人を招いて、諌のないまま神の子とし、永遠の命を約束してくださいました。その計ることのできない愛と恵みを私たちの心に刻みつけるため、主はこの聖餐を制定なさいました。ふさわしくないままパンを食し、主の杯を飲む者は、主の体と血とを犯すのである。また、身体をわきまえないで飲み食いする者は、その飲み食いによって自分に裁きを招くと勧められています。おのおの、顧みて、罪を覚えることがあるならば、今ここで深く悔い改めましょう。このようにして、罪許された者の信仰と感謝と真心を持って聖餐に預かりましょう。キリストの体と血とに預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく臨んでくださる。またこの恵みの印は私たちすべてを主において一つにします。今御霊の神に支えられ、この聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら主の再び来たりたもう日を待ち望みたく思います。聖典の言葉、第一コリント11章からの御言葉です。私は主から受けたことをあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスは渡されるよ、パンを取り感謝を捧げた後これを裂き、こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。夕食の後、杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。ですからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むたびに主が来られるまで死の死を告げ知らせるのです。祈ります。恵み深い天の父よ、あなたの御子イエス・キリストの苦難と死復活と昇天とを覚え、この聖なる霊典に称えられている大きな恵みを感謝します。深い憐れみにより我らの祈りを聞き、あなたの御言葉と御霊をもって備えられましたこのパンとブドウ酒とを祝福し、 これを聖別してください。救い主イエス・キリストの御旨に従ってこのパンと杯とを私たちが受け聖なる命に預かることができますように。御子と御霊と共に支配される全能の父によよ限りなく栄光がありますように。アーメン。それでは聖餐式の聖歌210番の1節2節を歌って聖餐のテーブルに近づきましょう。
主よ永み前に行き親しく会いまつる我に今満ちたまえ限りなき
招きの言葉、すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい、私があなた方を休ませてあげよう。主の恵み深きことを味わい知りなさい。分散に入ります、パンと同士をセットにしたキットをお配りいたします。感染防止の観点からこういう形を取らせていただいております。ここで一緒に食べることはしません。おのおのの場所にお持ち帰りくださって、その場所でイエス・キリストの体と血としてお受けくださいますように。 これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨ててくださったことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。 またこれは私たちのために流された主イエス・キリストの血をです。あなたのために主が血を流してくださったことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。感謝の祈祷を捧げます。慈愛の父よ、あなたは限りない憐れみをもって私たちを招き、主の晩餐に預からせてくださいました。深く感謝を捧げます。あなたはこの式を通し、御子イエス・キリストの贖いの恵みを私たちのうちに確かめさせ、私たちの罪が今許されてあること、汚れが清められ、永遠の命が与えられ、御国の世継ぎとされるその望みを固くしてくださいました。今聖霊の助けにより感謝を持ってこの体を生きた聖なる供え物として御前に捧げます。我ら主の御体の枝である自覚がいよいよ深くなり、ますます励んで主に仕えることができますように、またキリストの復活の力を知り、その苦しみにも預かり、折を得ても得なくても御言葉を述べ伝えることができますように、主よ、常にあなたの恵みと祝福を私たちのうちに満たしめ、終わりの日までその平安のうちを歩ませてください。救い主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。では先ほど歌いました、聖歌210番の3節以降を歌いましょう。では感謝を持って礼拝の献金をしましょう。献金は強制ありません。おのおの神様に対する献身と感謝の思いをこういう形で自由に捧げるものです。献金の箱をお回ししますので、その中にどうぞ入れてください。よろしくお願いいたします。 奉献の祈りを捧げます。愛する天の父よ、皆をあがめます。この捧げ物は私たちの心です。あなたが豊かな恵みを持って私たちをこの1週間も導いてくださるように、私たちはあなたに身を委ね、感謝の心を持って力いっぱいこの捧げ物をしました。どうぞこれをあなたが豊かに祝福し、あなたの御用のためお持ちください。また私たちもまたあなたを述べ伝えるためにこの1週間励んでまいりたいと思います。どうぞあなたが共にあって、この世にあって、私たちに勝利をお与えくださいますようにお願いいたします。感謝を持って御手に委ね、愛するイエスキリストの尊いお名前でお祈りいたします。アーメン。それでは共に主の祈りを祈ります。主の祈りはイエス・キリストが私たち弟子たちに、このように祈りなさいと教えていかれた祈りです。それではお祈りいたしましょう。主の祈り。天にいまします、我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。それではどうぞお立ちください。正栄祝祷を持って礼拝を閉じましょう。仰ぎ恋願わくは我らの主イエス・キリストの御恵み、父なる神の御恩愛、聖霊の親しき御交わりが我ら一同と共に、またその一人一人と共に、今も後もまた世を限りなく豊かにありますように。アーメン。 ご増加ください。短く構想を捧げていただきます。構想の間も語られた御言葉やまた祈りにもう一度心を留め、心を用いる時といたしましょう。それではよろしくお願いします。